なたと見ていたい、夢を見ていたい、世田谷ドリームプロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて、今週のゲストは夢応募にメッセージをくださった橋爪正人さんです。私の夢は、誰かの言葉にならなかった感情にそっと寄り添えるシンガーソングライターになることです。強く背中を押す歌よりも、それ私の気持ちだと静かにうなずいてもらえるような歌を書いていきたいと思っています。今日は橋爪正人さんを迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区、フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは夢応募いただきました橋爪正人さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めて自己紹介もお願いいたします。
はい、20歳シンガーソングライターの橋爪正人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もう橋爪さん、素敵なね、夢応募のメッセージをいただいて、
はい、
なんかこう誰かの言葉にならなかった感情に寄り添えるシンガーソングライターになりたい。
はい、
素敵だね。
いや、ありがとうございます。
そういうならどんな思いからそういうふうに思われたんですか？
いや、そうですね、こうやっぱり活動始めた小学生の頃に、うん、すごいいろんな辛い思いとか、うん、悩みを抱えていた時期があって、そんな時にこうでも単純な言葉で表せなかった言葉、感情を僕は音楽に救われたので、そう、今度はそうできる番になりたいなと思って、そういう、はい、言葉で
まさに音楽って本当いろんなバリエーションあるけど、
はい、
そのメッセージもいただいた強く背中を押す歌よりも、
はい、
それ、あ、私の気持ちだって、
そうですね、
共感できるようなっていうのもグッときました。
はい、もう寄り添うのがもう一番だなって思うので、大事にしていきたいです。
素敵だ。そんな寄り添うというところ、世田谷でも、はい、もうライブ活動でゆかりもあるようですね。
そうですね、高校の頃からこちら上京してきて、
うん、
下北沢の、ラグーナさんっていうとこだとか、
うん、
デイジーバーさんとか、
うん、
あとはこの前は三軒茶屋のグレープフルーツムーンさんっていうところで、うん、ワンマンライブ、人生初のワンマンライブをさせてもらったりしました。
どうだった？
いや、もうなんかどれも共通して思うのが、すっごいおしゃれなライブハウスばかりで音もいいし、すごいやりやすくて素敵な場所でした。
もう橋爪さんの曲も本当さまざまあるのかなと思うんですが、
はい、
お客様の反応だったりとかはどうなの？
そうですね、僕のライブは結構、超盛り上がるっていう感じよりかは、こうなんていうんですかね、じっと座って真剣に聴いてくださるような、で後からすごい この曲のここが良かったよとかいう風に言ってくださることが多くて、はい、そんな感じでやらせてもらってます。
うん、音楽をねこう聞くだけでも目がうるうるというか、ライブも行ってみたいと思いました。
ありがとうございます。
そんな橋爪さんせっかくなのでねプロフィールも伺っていきたいなと思うんですが、
はい、
ね、大阪出身なんですね。
そうなんですよ、大阪の高槻っていうところで、うん、からが出身でございます。
はい、そうなんだ。その時音楽に出会ったきっかけだったりっていうのは。
そうですね、全然プロとかじゃないんですけど、うちの親とかが割と音楽が好きで、兄も、ドラムをやってたりとかでっていう影響で、僕はピアノ、クラシックピアノを3歳から始めたのがきっかけですかね。
3歳から始めて、
はい、
そしてプロフィールとか拝見すると、ボーカルとしての初めての舞台は何歳だったの？
あれ、そうですね、ボーカルでは6歳でしたかね。当時通わせてもらってたボーカルスクールの発表会で、僕の先生はフィーバーを歌わせてもらってました。
ああ、そうなん
だ。はい、
なんか YouTube も拝見したら、うん、なんか7歳で X の紅歌ってたりとか
そうですね、 X が本当に大好きで、当時まあ声変わり前ってこともあって、すごいあの自分のキーにも合っててめっちゃコピーしてましたね
ね、そして音楽活動スタートのが小学生、何年生だったの？
小学5年生ですね、ライブ活動自体は。
その時にはやっぱりこう夢をもうその時すでに持ってらっしゃったんですか？
そうですね、このだから小学5年生頃にこうギターを持って始めたんですけど、この頃はまだその X のコピーとかやってて、
うん、
オリジナル曲を初めて作ったのが小学6年生の夏休みの自由研究で初めて作って、
すごい
その時がスタートですかね。
クオリティ高いというか、すごい研究、自由研究ですね
いやいや、もうなんかでも本当初心者なんで卓録で、でそれこそ兄はが詳しかったりするので教えてもらいながらやらせてもらいました。
先生とかもびっくりしたんじゃない？
いや本当あの浮いてましたね、正直
もう才能が際立っていたんだろうね
いやいや、
そういった人気がさらに拍車をかけてというか、
はい、
様々なコンテストやカラオケ番組にも入賞されたり出演もされたんですね。
そうですね、ありがたいことに当時は本当にいろんなあのイベントにこうコンテストとかにめっちゃ出まくってたなって思います、うん、
そして地元の社会福祉協議会のボランティアで演奏メンバーにも登録されたりと、ぐっと出会いも広がったんじゃないですか？
そうですね、そこでやっぱりこうなんていうんだろう、この自分の活動していく意味というか、ボランティアをする中で気づかせてもらいました。
はい、人のためにというか、みんなのこう笑顔のためにというか、
はい、なんかそれでなんだろう、松戸くんの曲を聴いて本当明日までとりあえず生きてみようと思ったみたいなのを言われたことがあって、それがすごく僕の中に残って、本当に今でも活力になってます。
うん、加えてルックスとってもね綺麗なお顔立ちされていらっしゃるので、はい、もうそれこそコンテスト、ジュノンスーパーボーイコンテストにも挑戦されてファイナリストにもなったんですね。
いやもう恥ずかしい、なんか本当に当時ジュノンボーイが何かをちゃんと分からずに、うん、あの受けまして、あのそのイケメンコンテストとかじゃなくて知らなくて、ただ当時好きだった菅田将暉さんが出てたっていうのを知って、受けてみたらもう本当にこんなところに僕立っていいのかと思う感じだったんですけど
でもコンテストとかでも歌披露したの？
そうです、ステージで当時あの昔から器械体操もやってたんで、歌とあのアクロバットを披露させてもらいました。
すごい多彩でらっしゃる。
いやいやいや、
そういった経験も経て2025年、はい、韓国発の歌謡オーディション番組ミスタートロットジャパンで最終順位3位に選ばれたということで、なんとファイナリストによる音楽活動、マサートというアルファベット名義で、
はい、
5月27日いよいよメジャーデビューにもなるんですね。
いやそうなんです、ありがたいことに
もう着実にステップアップされてるじゃないですか。
いやもう本当に環境に恵まれって感じで、
うん、はい、でもどうでした、こうミスタートロットジャパンで挑戦する時の思いだったり。
まあ、そうですね、やっぱりしばらくオリジナル曲を作ってやってきたっていうのがあって、カバー曲を歌うっていうなんでしょうことに、どういう風にやったらいいんだろうっていう戸惑いは最初あったんですけども、
うんうん、
こうファイナリストにならせてもらって活動して、ようやくこうなんでしょう存在意義というかを最近見出してこれてますね自分で。
そう、メジャーデビューももちろんオリジナル曲も大切にされているからこそということで、はい、歌声が聞きたいなと思うのでぜひ曲紹介もいただけますか。
はい、今回流していただく曲が僕のオリジナルシンガーソングライターの方のオリジナル曲の、終わりなき物語という曲です。この曲は、僕自身は恋愛の、失恋というかの曲で書いたんですけども、大切な家族だったり、っていうのを想像してもすごくぴったりな曲なのでぜひ、聴いてみてください。
それではお送りしましょう、橋爪正人さん、終わりなき物語。お送りしたのは橋爪正人さんの終わりなき物語でした。世田谷ドリームプロジェクト、今日はシンガーソングライター橋爪正人さんをお迎えしています。もうね、こう歌詞も見惚れつつ歌声が甘くてで、こうなんか失恋ソングとはおっしゃってたけど、はい、なんかステップアップできるような、はい、ぐっと守ってくれる曲ですね。
そうですね、やっぱりこう失恋した時とかにも悲しい思いにいきなり明るい曲をぶつけるよりも、やっぱりさっきも言いましたけど寄り添うっていうのが一番成長につながるのかなと思ってこういう曲を書きました、う
ん、ね、この曲はい、オリジナル曲として Apple Music だったり Spotify だったり様々な、ね、音楽でも配信もされているので、はい、歌詞も見ていただけたらいいなと思うんですが、この曲のこの歌詞だったりこのなんか転調するサウンドだったりとかっていうのは、はい、なんかご自分で考えてらっしゃるんですもんね。
そうですね、はい、シンガーソングライターなんで書かせてもらってます、
うん、やっぱり降りてくるの？それともなんかこう書き溜めてらっしゃるんですか？
そうですね、本当僕曲の書き方はその曲によってって感じなんですけど、結構ボイスメモでところどころ思いついたフレーズ、
うん、
録音したりとか、歌詞をいいフレーズ最後に組み合わせてみたいなことが多いですかね、
うん、でこのメロディーとこうピアノとギターだったりとか、はい、いろんなものの要素も掛け合わせているっていうところで、
はい、
SNS 拝見すると、はい、この制作部屋っていうの、パソコンとかピアノとかずらって並んでるんですよね。
そうですね、いやでももうすごく見えますけど、うん、本当にそれこそ兄も音楽やってたので、うん、お下がりを使わせてもらったりとか、 かき集めてやらせてもらってます。
すごいよ。そんなだって橋爪さん音楽活動の傍らさ、
はい、
あのプロフィールもご紹介したかなと思うんですが、代表も務めてらっしゃる活動、はい、NPO 法人パステルペッパーマジックっていう活動もされてるんですよね。
そうですね。
これどんな活動なんですか？
そうですね、パステルペッパーマジックは、音楽を通してこう若者ですね、小中学生が普段から、まあ、いじめとかによって抱えてる悩みとかモヤモヤに、うん、なんて言うんでしょう、これが正しいとかじゃなくてそのままでいいんだよっていう意味で、うん、家族でも学校でもない第三の場所といいますか、居場所といいますか、うん、みたいなのをあの提供できる、そんな活動ですかね。
ね、前半でもね、こうご紹介の時にいろんな葛藤だったり成長もあったのかなと思うんですが、はい、そういった時にあの橋爪さん自身はどういった存在に支えられたとか、どんな歌音楽に支えられたんですか？
そうですね、本当いろいろなんですけど、中でもやっぱり尾崎豊さんが僕すごい好きで、うん、尾崎豊さんの僕が僕であるためにっていう曲に当時すごいあの救われましたね。勝ち続けなきゃいけない、あの僕が僕であるために勝ち続けなきゃいけないっていう歌詞が一見こうなんて言うんでしょう、強く勝っていかなきゃいけないに見えるんですけど、その時の僕にはこう自分自身にこう勝ち続ける必要があるんだみたいな風に聞こえて勇気をもらいましたね。
あのいろんな世代の曲って本当にストレートに心に問いかけてくれてたりしますよね、
はい、そうなんです。だからそのあの時代のそういうまっすぐな曲が大好きで、トロットにあの参加させてもらったっていうのも一つの理由ですね。
トロットは、夏メロみたいな感じなんですか？
これが、韓国初のジャンルなんですけど、昭和と平成の名曲っていう風に位置づけられているジャンルになります。
もう本当そういった時代だといろんな世代の方にでもアプローチできそうですよね。
そうなんですよね。最近ねまた流行ってますしね、いろいろ昔の曲が、
うんうん、パステルペッパーマジックに参加されている皆さんもこう橋爪さんの曲を聴いて励まされたりとかしてるんじゃない、はい、反響はどう？
いやそうですね、あの本当に本当にいろんな声いただいてます。あのお悩み相談とかもしてるので、
うん、
そういう時にいつも、はい、そういう声はいただいてます。
そっか、橋爪さんご自身もお悩み相談になったりとか、そういう交流の場を設けたりとか、はい、
そうですね、それこそだからパステルペッパーマジックの活動の一環としてお悩み相談配信っていうの、ちょっと今はあの公式の、あの、うん、チャンネルでお休みさせていただいてるんですけど、うん、変わらずあの TikTok の別媒体で配信はさせてもらってるんですけど、そこでもお悩みとかはあの聞くようにはしてます。はい、
橋爪さんご自身も悩みを聞いて、
はい、
こう自分の中で発見だったりとか、
はい、
いろんな刺激をもらったりとか、
はい、
こう自分の中で成長できることもありました？
そうですね、やっぱりお悩み相談とはいえこう僕があの主体となって解決するってよりかは、まあ、僕の意見も交えつつこう配信見てくださってる皆さんであの解決するっていう場なので、すごくこう僕もあの回答者というよりかはあの本当に一緒になって学べることが多い配信ですね、う
ん、あのまあ、大きくで大丈夫です。どんなお悩みがあったりとか、はい、なんか印象に残ってることとかもありました？
うわ、そうですね、やっぱ人間関係が多いですかね。そのどうなんだろう、それ恋愛もあれば、
うん、
それこそこう周りからこうなんていうんですか、意地悪というか、
うんうんうんうん、
そういうのが、そうやっぱ現代にはびこるいじめってこう分かりやすいものじゃなくて、
うん、
すごい陰湿なものが多かったりするので、そういうどこにもぶつけられない悩みとかをあの、はい、あの僕の配信でぶつけてもらったりしてます、
うん、でもこう吐き出すことで、
はい、
あの聞いてもらえる人がいるっていう安心感で、
いやそうなんです、
うん、
まずは本当に誰かに聞いてもらうっていうのが一番大事で、
で講演会も活動としてやっていきたいななんて前は書いてありましたが、いかがですか？はい、
そうですね、やっぱり講演会だとかその大きい活動もパスレペーパーマジックとしてやっていきたいんですけど、こうまだまだな部分がありまして、自分にこうもっともっと知名度といいますか、上げていってこそよりこう広く、力になれるかなと思うので、割と今はシンガーソングライターとして、名を上げるのに尽力しています、はい、
まあ、橋爪さんの活躍を見て勇気をもらえている方も多いと思うので、はい、先ほどもあったミスタートロットジャパン、まあ、様々な場所でもリリースイベントだったりもされるんですよね。
そうなんです。絶賛今そのメジャーデビュー決定しまして、そのリリースイベントをもう本当にこう結構な頻度でやらせてもらってるので、
うん、
はい、
告知があればぜひ教えてください。
ありがとうございます。そうですね、トロットたくさんリリースイベントあるんですけども、うん、
4月30日とかタイムリーですよ ね、
タイムリーでいうと4月30日、これ28日なんで明後日になるんですかね、
うん、
はい、岩エルム八千代台でやらせてもらうのとか、5月の27日神戸クロックさんでのリリースイベントが決まっております。
うん、
他にもいっぱい決まってるんで SNS などをチェックしていただければ嬉しいです。
うん、ね、ミスタートロットジャパンとしてもそうですし、橋爪さんも5月にまた駒沢でイベントもするんですよね。
そうなんです。駒沢キャミテッドさんっていうところでボチボリューム33というライブイベントに参加させてもらいます。
うん、ぜひ橋爪正人さんのインスタグラム、 TikTok、 X だったりホームページもありますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。橋爪さんにはまた来週もお越しいただきたいと思います。はい、さあ今日のゲストは橋爪正人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いつも君のそばにいるからね、世田谷ドリームプロジェクト。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。では呼んでみましょう。正代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は東急田園都市線用賀駅から徒歩3分、もう FM 世田谷も近いんですが、台所をご紹介します。お話はオーナーの宮田大さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらは何屋さんですか？
うちは和食居酒屋ですね。
ずらっとこう大きめのカウンターがあって、ほんのりした明かりの中、きっとねここでキュッと日本酒飲んだら居心地いいんだろうなという雰囲気のお店です。
いや、そうですね、日本酒うちはもうめちゃくちゃ推してるんで、まあ、本当に遅い時間とかフラッと来てくださるお客さんとか全然ウェルカムな感じのお店ですね。
こちらはいつオープンですか？
去年の2025年の3月30日にオープンしました。
うん、じゃあ1年経ちました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
台所の台は大きいという字を書いて、所がひらがななんですが、やはり宮田大さんのご自分のお名前から？
あ、そうです、僕の台が、まあ、台中小の台の所っていうので、その僕の場所であり、まあ、台所って何ですか、家に必ずあるじゃないですか、まあ、キッチン、まあ、日本語で言ったら台所だから、みんなの台所になれればなっていう思いでつけましたね。
なんか言ってること渋いんですが、でもお若いですよね。
そうですね、35の年ですね。
またやはりこのずっと飲食の道で？
本当そうですね、19ぐらいから飲食で、でもその時は19ぐらいの時は全然飲食なんて全く考えてなくて、僕もともとこの居酒屋やりたかったわけじゃなくて、もともとバーで働きたくて、当時バーで働いたらモテるだろうと思ってバーで働きたかったんですけど、まあ、結果蓋開けたら居酒屋だったっていうので、そこからどんどん居酒屋のめり込んでっていう感じですね。20、21ぐらいの時にはもう居酒屋自分の店やりたいと思ってたんで、やっとって感じでした。
夢を叶えてどんなお気持ちですか？
いや、でもこっからだなってのはめちゃくちゃ思いますね。夢叶えたけど、こっからやっぱ続かなきゃみたいな、そこが一番、まあ、日々プレッシャーじゃないですけど自分に課せられてるなみたいな思います。
という第三のおすすめメニューは何でしょう？
うちは、お作りはもちろんなんですけど、豊洲から直送で入れてるんで、まあと言ったら土鍋で、まあ一押しはやっぱうち炭使ってるんで、炭で焼く手ごねつくねですね。
今目の前にご用意いただいたんですが、多分皆さんが想像するつくねって、串に練り込んでこう棒状に、ね、なっているものが大体主流かと思うんですが、私びっくりしました。小皿にドンと ゴルフボールの2倍ぐらいの大きさの丸いつくねが来ましたよ。では早速いただきます。もうねお箸さっと入れるとふわっととろけて、いただきます。
うわ、あのつくねのふわふわ感とこのキャベツのシャキシャキ感、
いやそうですね。でこれ毎月野菜が変わってるん であとこっちについてるの、手前についてるのが自家製の青唐味噌なんですよ。
あら、それつけないと。
そうです、そうです、
大事大事。
言い忘れました。
はい、お辛くて、あ結構辛い。でもこれ毎月変わるってことはこの放送の頃にはキャベツじゃないかもしれないですね。
じゃないですね、変わってます。
残念でした皆さん。でもまた来月の楽しみですね。
そうですね。
メッセージお願いします。
洋画の台所、まあね、お酒の種類もめちゃくちゃ本当にあるんで、日本酒、焼酎とサワー系もいろいろあるんで、もうフラッと来ていただいても、料理をね、あの1軒目で終わらせたいっていうので、お作りから土鍋までっていう形で1軒目完結のお店になってるんで、ぜひお待ちしてます。
では自分の城を構えて夢を叶えた大さんですが、さらなる夢教えてください。
でもとりあえず僕は今のお店を、まあ、確立して、まあ、今いるスタッフたちで、まあ、なんかこのお店を回してもらって、まあ、今いるスタッフたちも、まあ、一緒に幸せになって、まあ、2店舗目3店舗目できればなって思ってます。
ありがとうございます。ということで今週は洋画から台所をご紹介しました。お話はオーナーの宮田大さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ちなみに来月のお野菜は何？
こういうアスパラガスです。
うわあ大好きだそれ。
アスパラ楽しみ、美味しそう。夢叶えチャレンジしていく気持ちよさ、情熱が伝わってきました。宮田さんありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区、フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。
これがもしも夢ならば。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区。フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。 デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。